礼拝の中でマルコによる福音書を読み進めてまいりまして、今朝第13章を読み終えます。でその次の第14章からはいよいよ十字架とそしてまた復活に向かって歩まれる主イエスの地上での最後の歩みが始まります。でその意味でこの第13章というところが比較的長く伝えている主イエスの言葉というのは、主イエスが弟子たちに最後に残された遺言のようなものであって、その結びのところを今朝読んだということになるだろうと思います。でそこで主イエスが繰り返し強調されたことは、目を覚ましていなさいというこのことであります。目を覚ましていなさいと、目を覚ますという言葉が、33節、34節、35節、そして37節と同じ言葉が4度も繰り返されますから、これが主イエスが一番おっしゃりたかったことなんだということは誰にだってすぐにわかるだろうと思います。しかし目を覚ますと一体どういうことでしょうか。まさかずっと徹夜の生活をしろなんて意味でないことは誰だってすぐに分かるだろうと思います。で興味深いのはここに4度繰り返されている目を覚ますという言葉ですが、実は原文では33節だけ違う言葉が使われています。で34節、35節、37節の目を覚ますは言ってみれば、ちょっとうまい言い方が見つからないんですけれども、普通の言葉です。で33節に出てくる目を覚ましなさいというのはちょっと珍しい言葉で、元の言葉をそのまま解きほぐして直訳すると眠気を捉えるという意味の言葉です。なかなか眠れない人が眠気を捉えて、あ、やっと寝れるって意味になりそうですけれども、これはそうではなくて、例えば狩りをする人が獲物を捉えるという時にも使うような言葉です。獲物をガッと捉えて、獣を捉えてやっつけてしまう。でそれと同じように眠気を襲ってくるんだけれども、それをガッと捉えてそれをやっつけてしまう。で考えてみると、我々の信仰生活で一番大事なことはこの眠気との戦いであるかもしれません。しかし眠気に負けないってどういうことでしょうか。別に説教中寝るなっていう話をしているわけではありません。でそのことを明らかにするために、主イエスはここで一つの大変に分かりやすい例え話をお語りになりました。ある家の主人がしばらく旅に出ることになった。留守にしないといけない。その間しもべたちに自分の仕事を委ねて、これからはあなた方がしっかり頼むよと。でその旅に出る主人というのは主イエスご自身のことであることは明らかであります。これから主イエスは十字架につけられお蘇りになり、けれどもその後天に昇られて必ず帰ってくるんですが、今は不在なんです。でそしてその間主人の責任と仕事を託されたしもべたちというのは、これは言うまでもなく私ども教会のことであります。でこの主人は必ず帰ってくるんです。つまり主イエスキリストは必ず帰って来られる。それがいつかは誰も知りません。これまでいろんな人がキリスト再臨の日付を知ろうとしました。それでいろんな人がいろんなでたらめなことを言いました。ついには我こそが再臨のキリストであるなどと言い始める輩まで現れました。すべて間違いであることが明らかになりました。32節にありますように、その日その時は誰も知らない、天使たちも子も知らない、 父だけがご存知であると。で、子も知らないというのは、これ前回私が説教した時にもお話ししたことですが、つまり主イエスご自身も自分がいつ帰ってくることになるのかよく知らないということです。それはなんだか随分心もとない話のように思えますが、しかしここで主イエスが心配しておられることは、それがいつかということではなくて、いつ主人が帰ってきてもしもべたちが目を覚まして仕事をきちんとしていることができるかどうか、主人が突然帰ってきたときに、ただ目を覚ましているだけであっても、もうただ起きてるだけで、ただずっと怠けてました、ただ飲んだくれてました、徹夜でっていうんじゃ何にもならないんで、ここで言う目覚めというのは、自分は主人からこの責任を託されているんだ、この務めを託されているんだという明確な自覚のことです。私どもの教会にはそのような主イエスが委ねてくださった責任があり、務めがある。ただそのことについてもう一つ、ここはちょっと翻訳に注文をつけたいところがあります。34節に責任という言葉が出てきます。家を後に旅に出る人がしもべたちにというのは、つまり主イエスキリストが教会に責任を与えてというのですが、この責任と訳されている言葉は普通には権威とか権能とか訳されることの多い言葉です。ある英語の聖書ははっきりとオーソリティという訳をつけました。権威、権能と、その権能というのは、もちろんそれはもともと神の御子イエス・キリストだけがお持ちであった権威ですから、その力に歯向かいうるような力はこの世のどこにも存在しないと。そういう力を教会は委ねられているという話です。で、そうするとこれは今主人は留守だけどしばらくみんなで頑張ろうなっていう話ではないんで、主人の目がないからって怠けるなよって話とも全然違うんで、そうではなくて主人の全権が教会に委譲されているんで、むしろこれからはあなた方が主人の代理人なんだと、あなた方が主人の仕事をするんだと。そうなるとこれはなんだかえらいことになったということであるかもしれません。で、その関連で大切な言葉をも大切な意味を持つのが31節だと思います。で、そのことに気づかされまして、先週の予告を少し変更して33節からではなく31節から読みました。天地は滅びるが私の言葉は決して滅びないと、そう主イエスは仰せになりました。これは私ども教会を励ます言葉だと思います。死に勝つ命の言葉、ありとあらゆる滅びに勝つ命の言葉を、しかし今教会が主イエスからお預かりしているのです。あなた方はただこの命の言葉を語り続ければいい。それがまさしく主人の権能をお預かりしているということの意味でしょう。修法の報告の欄の最後に、ほとんどいつものことですが、講壇の花を捧げてくださったお方の名前は記されています。今月だけでもお二人の方の葬儀を私どもの教会の責任でしなければなりませんでした。そのお二人の方のご遺族が今日の礼拝のためにお花を捧げてくださいました。99歳で召された母を記念してと、56歳で召された妻を記念してと、 で、私どもの主法には決まり文句のようにそのように書くのですが、その記念してという言葉は聖書では大変に重い意味を持ちます。ただ思い出に浸るとか懐かしむというような意味じゃないんで、詳しい説明は省略せざるを得ませんが、新約聖書の中で記念するというこの言葉が用いられるときには常にキリストの命の香りがそこに漂っております。天地は滅びるが私の言葉は決して滅びない、その命の言葉に愛する者の命を委ねていくのです。で、教会はその命のために生きています。生かされています。キリストから権能を与えられて、あなたがこの言葉を語るんだ、天地は滅びるが決して滅びない私の言葉を今私はあなたに委ねる、あなたがこの言葉を語るんだ。ここにキリストの教会のアイデンティティが定まってまいります。で、先ほど八木沼大樹伝道師の就任式をすることができました。牧師伝道師の就任式を私どもの教会ではもう何人も牧師がいるものですから、何年かに一度することに なるわけですけれども、いつも私はその詩式をさせていただくたびに背筋が伸びる思いがいたします。で、こういうことをわざわざ申し上げているのはもちろん皆さんにも背筋を伸ばしていただきたいという期待があるからです。で、背筋を伸ばすというよりも、ここで主イエスがお語りくださった言葉に即して言えば目を覚ますといった方がいいかもしれません。で、先ほどの就任式で皆さんにご起立をお願いしたのも、少しでも目を覚ましていただきたいという思いがあるからだろうと思います。で、その目を覚ますといったらどういうことかっていうと、あ、そうだ、我々には主が委ねてくださった責任があるんだと、権能があるんだと、務めがあるんだと、寝ぼけてる場合じゃないと。私ども教会が何のためにここに生かされているのか分からなくなったら、それがまさしく眠気に負けたということになるだろうと思います。そしてその誘惑は案外大きいと思うのです。で、私自身説教者としてもう20年以上だいたい毎週説教するという生活を続けています。22年前の7月に私の伝道師としての就任式をした時のことを懐かしく思い起こします。20年と経ちますと、一方では熟練してくるという面があるだろうと思います。まあ、自分で言うなと言われるかも、思われるかもしれませんけれども、まあ、10年前、20年前に比べれば少しはマシな説教をするようになったかなと思わないでもないのです。けれども、他方で何十年もこういう生活をしておりますと、自分が今何をやっているのか分からなくなることがあります。で、おかしな話をするようですけれども、私は今でも本当に時々このように説教をしながら、あれ、今自分は一体何やってるのかなということが分からなくなることがあります。毎週何百人という人がここに集まって、あるいはライブ配信を通してただ黙って私の言葉に耳を傾けているというのは、考えてみればなかなかある景色ではありません。しかもその長い話の間、基本的に質問も意見も反論も許されない。で、それは話している側の人間からすればすごい怖いことです。一体自分何やってんだろうと、何のために、誰のためにこんな長い話してるんだろうと、ここにいる人たち大丈夫かなと、虚しくならないのかなと、 まだ話途中だけどもうやめようかなと。でもしかしたらそれは聞いてる側の皆さんだって同じかもしれません。今一体何やってんだろう、こんな話聞いてたら何か意味があるんだろうか、もう帰ろうかなと。でもちろん私は途中で席を辞めたことはありません、ありませんけれども、そこにまたもう一つの誘惑があるのではないかと思います。私どもの教会で長く牧師であった加藤恒明先生の葬儀をこの4月にこの場所でいたしました。で私どもの教会にとっても大事な先生でしたが、また他方で多くの説教者を育てた説教の教師でもありました。私もこの先生の恩恵を大きく受けた者の一人であります。この加藤先生の葬儀をしたその直後に、私と同じぐらいの世代のある牧師が一つの思い出を教えてくれました。ある時、かつて加藤先生に自分の説教を批評していただいたっていうんですけれども、加藤先生開口一番、うまいね、いい意味ではありませんと。でこの牧師はうまいねと言われたわけですが、しかし総じて牧師の説教というのは話が下手だと思います。世の中には人前で話をする仕事っていうのがたくさんあるわけで、まあ、例えば芸人さんとか漫才師とか、まあ、ニュースキャスターとか政治家なんかもそこに含めてもいいかもしれない。人前で話をするいろんな仕事がある中で、牧師の話っていうのは、まあ、大体ですよ、全体的に大体レベルが低いと思います。でしかしそれは教会にとって不幸なことですから、少しでも聞きやすい話にしようと努力することは決して意味のないことではないだろうと思います。しかしそれがまた大きな誘惑にもなることがあるだろうと思います。いい話をしようと、役に立つ話をしようと、聞きやすい話をしようと、ためになる話をしようと。でそうするとまた礼拝の後に教会員から、先生今日の話はすごいためになりましたと褒められたりしますから、ますます調子に乗るということが起こるだろうと思います。うまいね、いい意味ではありませんと。気をつけて目を覚ましていなさい。私ども教会はいい話を聞くために、ためになる話をするために生きてるんじゃありません。そうではなくて、主が委ねてくださった命の権能に根ざす死に勝つ命の言葉を語るために、教会はそのために生かされています。そしてそのためにまた牧師伝道師という職務を立て、御言葉の奉仕のために専念してもらうのです。いつ主人が帰ってきても咎められることのないように。けれども教会にとっての一番の誘惑というのは、この教会の主人であるお方のことを忘れること、主が委ねてくださった権能を忘れること、それがすなわち眠気に負けるっていうことでしょう。眠気に負けて教会が世間のどこにでもあるような慈善団体になってしまったり、そのためにお金を集め、人を集め、教会が大きくなったら喜んだり、小さくなったら思い煩ったり、せいぜい聖書を読みながらいい話をしたり、ためになる話を聞いたり、しかしもしそれだけならキリストの教会の名には値しない。だからこそ主イエスは今も私どものためにこのように呼びかけてくださるのだと思います。気をつけて目を覚ましていなさい。あなた方は私の権能によって私の仕事をするんだと。天地は滅びるが私の言葉は決して滅びない。 その命の言葉をあなたが語るんだと。あなた方に語ることは全ての人に言うのだと、最後に主はそう仰せになりました。今あなた方に語ることをあなた方は全ての人に語りなさい。目を覚まして、あなたはただ私の命の言葉を語り続ければよい。あなた方に言うことは全ての人に言うのだ。目を覚ましていなさいと。そのような遺言を残された弟子たちの歩みがその後どうなったか、この13章が終わり第14章が始まります。最初に申しましたように、いよいよ主イエスの十字架と復活に向かう最後の歩みが始まる。けれどもその第14章第15章の叙述において際立っていることは、ここでこのような言葉を聞かされた弟子たちが誰一人として目を覚ましていることができなかったということでしかないんであります。ある説教者が35節の言葉について大変興味深い考察をしています。35節に、だから目を覚ましていなさい、いつ家の主人が帰ってくるのか、夕方か夜中か、鶏の鳴く頃か明け方か、あなた方には分からないからであると。ここはどうも言葉遣いが丁寧すぎるようです。夕方か夜中か、鶏の鳴く頃か明け方かと、とまさにそのようにここで福音書は第14章以降の弟子たちの物語を織り込んでいるのではないかとその説教者は言うのです。目を覚ましていなさい、あなた方の主人は夕方に帰ってくるかもしれない。第14章の17節には夕方になるとと書いてあります。主が十字架につけられる前の日の夕方、主イエスは12人の弟子たちと一緒に最後の杉越の食事を祝われながら、けれどもその席上ではっきりと弟子たちの裏切りを予告されました。目を覚ましていなさい、しかしまたあなた方の主人が帰ってくるのは夜中のことかもしれないよと。その日の夜遅く、主イエスは三人の弟子たちを伴ってゲツセマネと呼ばれる場所で祈りをされました。主が苦しみの叫びを上げて祈りをしておられる間、しかし三人の弟子たちは見事にぐうぐう眠り込んでしまったというのです。目を覚ましていなさい、なぜわずか一時でも目を覚ましていることができなかったのか、私がここにいるのになぜ目を覚ましていることができないか。しかしまた主人があなたのところに帰ってくるのは鶏の鳴く頃かもしれないよと。主イエスがまだ夜明け前に裁判を受け死刑の判決を受けられたとき、一番弟子の弟子のペトロはこそこそと逃げ回っておりました。そのところで不意にある人から、あれ、あなたもナザレのイエスと一緒にいたでしょうと。そしたらペトロは呪いの言葉さえ口にしながら、いやいやいや、あんな人のことは知らないと3度繰り返して主イエスとの関わりを否定しました。呪いの言葉さえ口にしたというのは、つまりあんな人と一緒にいたと言われるぐらいだったら神に呪われた方がマシだと、その呪いの言葉を口にしたその瞬間、鶏が鳴きました。ルカ福音書によれば、その時主イエスは振り返ってペトロを見つめられたと言われます。ペトロよ、目を覚ましなさい、どうしてそこまで眠りこけてしまったのか、 けれども日曜日の明け方、主イエスを葬ったはずの墓は空っぽになっておりました。明け方にはもう主人は帰ってきてくださらなかったんでしょうか。とんでもない。まさにその時弟子たちは、私たちの主人が帰ってこられたという決定的な経験をすることができました。お蘇りの主が弟子たちを訪ねてくださって、目を覚ましなさい、いつまで寝てるんだ、私だよと。けれども主イエスと弟子たちとの物語はなお続きます。その後、復活のキリストと過ごした時間は40日間であったと使徒言行録の最初のところに書いてありますが、その時間は弟子たちにとってほとんど夢うつつのような時間であったのではないかと私は思います。一体これはどういうことなんだろうと。十字架につけられたお方が我々の目の前にいる、夢でも見てるんじゃないかと。しかし40日が経った時、主イエスは天に昇られ、雲の中に消えていきました。一体何だったんだろう、夢でも見てるんじゃないかと弟子たちはぼんやり空を眺めていたと使徒言行録第1章にそう書いてあります。ところがその弟子たちのそばに二人の天使が現れて弟子たちを励ましてくれました。空をぼんやり眺めていることがあなた方の仕事か、違うだろうと。あなた方の主は必ずもう一度帰って来られるんだと。その時まであなた方には大事な務めがあるだろうと。その務めのために神の霊が注がれ、その時初めて弟子たちはこの第13章の主イエスの言葉を理解することができたと思います。ああそうだと、我々には主が委ねてくださった務めがあるんだと。天地は滅びるが主イエスキリストの言葉は決して滅びない。そのキリストの言葉を信じて教会は命の言葉を語り始めました。滅びに勝つ命の言葉を語り始めることができました。その歴史の中に今も私どもは生かされているのです。天地は滅びるがと主イエスははっきりそう仰せになりました。さらりと口にすると何でもない言葉のようですが、よく考えるとこれは非常に深刻な発言だと思います。たとえ天地が滅びることがあったとしてもというようなレトリックを弄してるんじゃないんです。そうではなくて、天地は滅びると明言しておられます。そして事実、この天地は滅びるべきものでありますし、私どもの周囲を見回したっていくらだって滅びの兆しを見出すことができるだろうと思います。どうしてこんなひどいことが起こるんだろう、なんでこんな悲しいことが起こるんだろう、なぜ神様は姿を隠しておられるんだろうと。けれどもそのような疑問に足を絡め取られそうになるときに、主イエスは私ども教会を励ましてくださっていると思います。なぜ神様は隠れておられるんだろうなんて、そんなバカなことを言うな、あなた方がいるじゃないか、私があなた方に権能を委ねたじゃないか、務めを委ねたじゃないか、天地は滅びるが 私があなたに委ねた言葉は決して滅びない。あなたはただその命の言葉を語り続ければいい。そうであれば私どもはもはや神の不在を嘆いている暇などないんであります。主が再び来てくださるその日まで望みを失わず目覚めた思いでこの聖なる務めに立ち続けたいと思います。特に今朝就任式を終えた八木沼大樹伝道師の上に、そしてまた共に御言葉を聞き続けるこの鎌倉雪の下教会の上に心より祝福を祈ります。お祈りをいたします。父なる御神、私どもの救い主なる主イエスキリストは必ず帰ってこられます。滅びの力だけが支配しているかに見えるこの世界にあって、あなたの教会が確かな望みの灯火となることができますように、御子キリストが委ねてくださった権能の大きさに恐れおののきつつ、しかしまたあなたの委ねてくださった命の言葉に慰められながら、伝道の技に励むことができますように、私どもに語られた慰めの言葉はすべての人に語られた命の言葉です。この務めに目覚めることによって教会が一つの思いになることができますように、私どもの罪のために教会に生きるということ自体が重い煩いになることも多いのです。それはあなたに対して申し訳ないことであり、この世に対しても責任を果たしていないことになると思います。どうか今御言葉によってあなたの教会を一つにしてください。そのためにまた今朝伝道師の就任式を終えた八木沼先生の上にあなたの御霊の注ぎが豊かにありますように、教会の主イエスキリストの御名によって祈り願います。アーメン。